刺繍の山ももチャンネル。
はい、皆さんこんにちは、山ももチャンネルの大石修です。
皆さんこんにちは、鳥かご放送の山本です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
1回目でもお伝えしましたが、この番組は、はい、以前の大石修の土佐日記からリニューアルしてお届けしてるんですよ。はいはいはい、でですね、今回はその土佐日記の中でも、はい、ご好評をいただいた回を、はい、傑作選として再編集してお送りします。
なるほど。ご好評。
はい。ちょっと難しいです、
ね。まあ、よく聞かれたということですね。
はい、そういうことです。
はい、はい、そういうことですね。はい。
あと、評判が良かったから。
評判が良かったからね。はい。はい、いうことです。
今回ご紹介するのは、はい、高知に来たらぜひ食べてほしい、はい、地元民おすすめのご当地グルメの回です。
なるほど。パチパチパチパチパチ。
カツオのお刺身、たたき、
はい、たたき、
うんたん、清水サバ、
はい、
屋台餃子、食いしん坊キサラギのチキン南蛮。
なるほど。
そして高級魚、クエの話をしてます
が。ああ、懐かしいですね、
はい。観光に来たらぜひ味わってほしい名物がたくさん登場します。
そうですね。
今実は車の中で収録してますが。
なるほど。
海が近いですよね。
ああ、そうですね。
で、この季節といえば、
はい、
のれそれが、
なるほど。
高知では食べれますが、あれはなかなか珍しい食べ物と言われます
ね。そうですね。そうですね。
あの、ちりめんじゃこは、イワシじゃないですか。ええ、あれは、イワシを天日干しして、白くなってるやつなんですが、はい、それを生で食べるんですね、はい、高知の方は。
はいはいはいはいはい。
で、アナゴの稚魚をその形で食べるのがのれそれ。
そうです、そうです。
この季節は居酒屋さんとかに行くとありますし、
はい、
どうでしょうね、市場とか行くとあるんでしょうかね。
そうですね、まあこの時期は上がるので、まあ東京にもね、出荷したりとか築地あたりにもするんで食べることできると思いますけど、やはりこれ新鮮なうちに食べるのが一番美味しいので、
はい、
まあぜひあの高知に来た際に、
なるほど、
高知の料理屋さんでぜひ食べていただきたい一品ですね。
はい、はい、その情報も一つ付け加えまして、は
い、
ま
あ、名前がね不思議なんですけど、はい、これ名前の由来ってあるらしいんですよ。
あ、そうなんですか。はいはいはい、はい、
知ってますか？
いや、全然知らないですね。
そうですか。いや、漁師さんが、網に入った、はい、まあ、これ、稚魚なんですね。
はい、はい。
アナゴの稚魚なんですけども、まあ、白多いね、ちっちゃいお魚が、
はい、
のれーっと、
ほうほう、
それーっと、
なるほど、なるほど。
動くと、いうことから、はいはいはいはい、まあ、付けられたということがあるらしいですね。
なるほど。
じゃあ、またもう一つは、はい、実は、土佐弁という高知の方言で、
はい、
どれそれってあるらしいですよ、方言で。最近も使わないですけどね、方言。
はいはいはい。
どれそれっていうのは、のろのろしているっていう土佐弁の意味らしいですね。
なるほど、なるほど。
だからそういうことで、
はい、まあ、
イワシの赤ちゃんというか、うん、まあ、イワシじゃないですね。アナゴの。
アナゴの赤ちゃん。
赤ちゃん。はい。はい、ということで、まあ、ぜひご賞味いただけたらと思いますね。
はい、よろしくお願いします。はい、あとは、この放送の中で、
はい、
高知市の中心部のグリーンロードの屋台街を紹介したんですが、
はい、はい、はい、そうですね。
今はですね、残念ながら姿を消しました。
はい。
40年近く続いた高知の名物スポットだったんですが。
そうですね。いや、もっと長いんじゃないですかね。まあ、戦後の復興期からということで、
はい。
まあ、ちょっとその、当時の法的な、問題もあって、
うん、
少し、いろいろ整理をしないといけないところがあって、
はい。
まあ、高知市としても、まあ、残したいと、いう方向で行ってたとは思うんですけれども、
はい、
まあどうしても行政上、残すことができないということになったというふうに聞いています。
なるほど。
まあ少し残念ではありますけれども、まあ福岡のね、有名な屋台も、
はい、
まあ一旦、撤去ということになりましたけども、その後住民の皆様、それから関係者の熱意でね、
はい、
復活したとか、まあこういうこともありますので、
はい、
またね、こういったことも学びながらやっていきたいと思いますが、ただ、事業者の皆様も完全にもう次を向いて、でいくつかの店舗については、
はい、
もう店舗形式にして、
お店になってますよね。
そうですね。はい、だから私も一番行ってたまっちゃんとかですね。
うん、餃子のまっちゃん。
餃子のまっちゃん。それから、うどんのあらじ屋さん。
うん、
まあこういうところはもう店舗として、今も元気に営業されてますので、
はい、
まあ、ぜひ、皆さんお立ち寄りいただけたらなというふうに思います。
はい、よろしくお願いします。はい、それでは山ももチャンネル傑作選、どうぞお楽しみください。
はい、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、大石修です。
皆さんこんにちは、山本です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
第2回目始まりましたが、はい、昨日番組を公開してですね、
はい、
いろんな方に聞いていただけるようになったと思うんですが、
はい、
なんとランキングに出てましてですね、
なんと
はい、アップルポッドキャストのランキングなんですが、
はい、
行政という、その、 すごい狭い。
狭い、狭いですね。
あの、ジャンルなんですけど、はい、1位です。
1位ありがとうございます。
いいですね。
いや、出だし上々、
ね。そうですね。
これ、ただライバルがいないのか。
はい。
けどもまあ、1位というのは喜ばしいですね。
ちなみに2位は BBC、
はい、BBC。
はい。はい、3位が、はい、オフィシャル FBI ということで。
BBC と FBI を抑えて、
1位に来てる。
まさにこのローカルからグローバルへ。はい、
そうですね、はい。で、4位が CSIS。
これ、あの、有名な CSIS ですかね。
そうですよね。シンクタンク。はい、はい。戦略国際問題研究所というらしいですけど。ね、
小泉進次郎さんが確か、
はいはい。
所属してたというか、まあ、
はい
はいうん、有名なね、シンクタンクですけど。いやいや、それは、
そういうところで。
資源の、はい。
はい。
これは、あの、素直に喜んで、
あ、いいですね。
てか、これは鳥かご放送の恩恵じゃないですか。鳥かご放
送。いやいやいや、もうこれはもう、周さんの、あれでしょう、力でしょう。
はい、いや、力だと思いますけど、まあ、まあ、出だしはいいということで、はい、長くね、愛される番組にできたらなと思います。
そうです。皆さん、はい、応援お願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
で、はい、高知の情報をお届けする番組なので、まあ、我々としてはですね、はい、高知のいいところを今日はお届けしたいと。いうことで。
これはね、県外あるいは海外の方にも聞いてもらいたいっていう、はい、コンセプトですからね。
はい。で、インターネットで見た、高知に関するキーワードをいくつか挙げていくので、それに対する話をしていくと。
はい。
いうところで、まず1個目のキーワードは、
はい、
カツオです。
カツオ。
うん。カツオは好きですか？
カツオ好きですね。好きというか、高知の場合は食卓に出てくる確率が半端なく
高いですから
ね。はいはいはいはい、高知県の人でカツオ嫌いとか食べられないっていう人
ほとんど見たことないですね。ですね。で、スーパーとかでもカツオのお刺身も、うんう
んはい、
カツオのたたきも、
お
刺身に至っては皮付き皮なしとかも選べるぐらい。はいはいはいいろんな種類があって。
それ、グビグビかよ、みたいな。
グビグビって何すか？
グビグビって言うじゃないですか、カツオの。
え、それ、美味しいカツオをグビグビって言うんですか？
鮮度、鮮度ですよね。
ああ、なるほど、なるほど。で、まあうん、すごい冷えたカツオっていうよりは、なんか、ちょっとあったかいぐらいが好きな人が多いような気がしますけど。
あったかいカツオですか？
叩きにしたばっかりのやつ。
ああ、ははは。いわゆる焼き切りですよね。
焼き切り。そうそうそうそう、そういうことですね。
塩叩きがやっぱりブームになってから、うん、余計あの食べ方はね。
はいはいはい、
は
い。
昔は叩きっていうと、あの酢というね、
はい、ポン酢をかけて、
ね、ポン酢をかけてという、
ね。薬味をたっぷり入れて。
まあ本当にこれ20年ぐらいですかね、この塩叩きというのが一気にブームになって。
うんうんうんうん、
やっぱり焼きたてのカツオ
とか
ね。
はい、なんかその、料理研究家の方がおっしゃってたんですけど、料理名に、その地方の名前が載るのってすごい珍しいんですって。例えば、土佐煮っていう名前の食べ物があった時に、はいはいはい、カツオが使われてると、で、カツオが使われてるなんかの料理に土佐ってつくことが多いんですって。で、これは本当に珍しいらしいです。
なるほど。
っていうぐらい、カツオは高知のもんやと。
うんうんうんうん。まあなかなかね、いいカツオがやっぱり、まあよく食べますからね。
はい。
さっき言ったように食卓によく上るからよく食べると。
うん。
だから消費量は圧倒的に日本一なんですよね、はい、カツオの。
だからその、カツオって結局、魚によるんですよ。
うんうん、
同じところで取れても、美味しくないカツオもいるんです。
うんうんうんうん、
で、その、居酒屋さんによっては、切ってみたらわかるんですって。うんうんうんうん、美味しいか美味しくないか、
うんうんうん。
で、切った時に美味しいカツオだったらお刺身とか叩きで出すけど、
うんうんうん、
そうじゃないやつはもう煮付けに回したりするらしいんで、うんうんうん、お店をちゃんと選べば、美味しいカツオが食べれる。
うん、そうですね。まあ、基本的に相当高知の料理屋さんはカツオのレベル高いと思いますけど、
はいはいはいはい、
まあ、変な話、私も上京して東京で初めて居酒屋に行った時に、
うん、
カツオの叩き頼んだらもう全然違うものが
出てきて。本当に違うんですよ。
もう色も黒いし。
はいはいはいはい。
びっくりしたこと。まあ、今はね、そんなこともないかもしれませんけど。
あ、でも、高知に来られたらやっぱ美味しいっておっしゃいますね。もちろんその高知に来て食べるから美味しいっていう、その高知の調味料っていうんですか、高知の空気が調味料になってるとは思うんですけど。
まあ、やっぱりあと扱いと、それからやっぱ量が入ってくることでしょうね。
ああ、たくさんの量が。
たくさんの量が入ってくるから、はい、まあ目も超えるし、
はい。美味しいやつを選べると、ね、お客さんに出すのに。
そうですね。うん、まあ一方、そのカツオもね、今まあ私の仕事というか、県議会という観点からすると非常に今苦しいんですよね。
あ、そうなんですか？
資源がやっぱりすごく減少してる。
ああ、なるほど。
というのがあって、あとはその、 カツオ漁業も、
はい、
まあ、こっちで一番有名なのは明神丸さん、
はい、
非常に元気な日本人ね、うん、船頭さんたくさんおられますけど、その船をやられてる皆さんもなかなかその経営っていうのも非常にこう
先行きが
厳しいとか、
はいはいはいは
い、いうこともあって、今まあ、カツオに限らず、うん、高知県はもう一つマグロというのもありまして、
はい、
マグロカツオ漁業で、高知県の漁業の生産額の7割近くいくという、うん、6割以上
なるほどなるほど
ということで、まあ、主要産業ですけど、はい、今起きた過渡期でね、うん、
なるほど、
だから高知県は結構珍しいんですが、カツオ県民会議っていう、
はい、
大真面目にカツオの将来について議論をするっていう組織が、
うん、なるほどなるほど、
もともと知事とか、はい、経済界の皆さんとかも全員で立ち上がって、
ほうほうほう、
だから結構もう本当にカツオをね、愛してるのがもう高知県民だなとつくづく思いますけど、まあ、ちなみにその県の魚もカツオですよ。
県の魚、
県の魚ってあるんです、
県魚っていうのがあるんです
か。県魚、そうそうそう、
県の鳥とかありますよね。
あります、八重
呂町、八重呂町、はいはいはい、県の魚はカツオ、
県の言葉とかもあるんですよ。県の言葉、
県の言葉は何ですか。
え、知らないんですか、山本さん。
県、高知県民がよく言う言葉。
いやー、まあそうです。日本酒のタイトルにはなってますね。
日本酒のタイトル、
ええ。つかさぼさんさんの出してる酒でそういうタイトルの酒がありますね。
千秋八作。
惜しい。もうちょっと後ですね、時代的には。
何、はい、ですか、
自由は土佐の三回。
あー、なるほど。よく聞きますね。
そうです、
ね。お酒メーカーの CM とかでも使ってると思います。はい、
あ、そう
です
ね。そうそうそうそう、あれが県の言葉ですね。県史っていうんですね。
なるほど。勉強になります。
いやいやいやいや、
勉強になります。
もうすぐ高知県のね。
はい。
はい。
で、カツオの話をすると、はいはい、この話もしたいんですけど、
うん、
サバ。
サバ。
サバが美味しいんですよ。
あ、高知は。
高知は。
うんうんうん、
サバのお刺身がスーパーとかにあるのって結構珍しいと思うんですけど。
は
い、
あ、そうなんですか。
はい。
当たり前だと思ってます。
なんか、しめサバとかはあるんですよ。
ええ。
県外でも。
はい。
で、高知は清水サバっていうブランドサバがあって、これが本当に美味しいですね。
そうですね。
場所的には、瀬戸内海になるのかな？九州と愛媛県の間ぐらいで取れたサバが清水港に上がって清水サバになるらしいですけど、
うんうんうん、
サバで有名っていうと大分の関サバじゃないですか。
そうですね。
あれは。
同じ海ですからね。
そうです。うん、水揚げした港で、それが決まるらしくて。で、関サバって本当にブランドで、
そうです、
ね。すごい有名で高いんですけど、
はい、
高知の清水サバは、なんとそこまで有名じゃないので。
あ、そうなんですね。私たちは、
そう、高知で言うと、県外の方からすると、
うん、
だからその高知に来たらですね、ぜひそのサバのお刺身食べてほしいです。
ああ、そうですね。
うん、
清水行ったら特にね、
はい、
まあ、足摺りさんっていう美味しい店とかね、まあ美味しい店いっぱいありますけど、うん、確かにそうですね。また独特の高知県の場合は甘い刺身醤油でね。
はいはいはいはいはい、はい。
このサバを、ブリンブリンのサバをね、食べるっていうのが、
はいはいはいはい、
いいんですよね。
魚はね、結構やっぱ高知は美味しいんですよ。美味しいものイメージランキング、リクルートさん調べでしたけど、
はい、
確か20年連続1位なんです。
あ、そうなんです
ね。美味しそうなイメージランキング。
そうですね。
で、実際に行って美味しかったは2位なんですよ。2位。
だからかなりすごいことですよね。
すごい。
まあ、入り口も広いし、
はい、
まあ、行ってみたけど良かったって満足度も高いっていう、
ね。そうなんです。本当に、高知の街中歩いてて、そのパッと当たった居酒屋に入っても美味しいですから。
うんうんうん、
だから高知で居酒屋やるの相当大変やと思いますよ。
あ、
ライバル強すぎて。
なるほど。まあ、じゃあ、交通の人は舌が超えてるってことなんでしょうね。
まあ、素材が美味しいっていうのがあるので、例えばその、カツオとか、サバとか、まあ、そういうお刺身切って出したらまず美味しいじゃないですか。
うんうんうん、うん。まあ、ぜひ、だからけど、旬のものをね、
うん、
食べに来ていただきたいですね。
はいはいはい、はい。そう、クエ。クエもありますわ。
うんうんうん、
うん。クエ鍋も、高知県以外で食べようとするとなかなか食べれない
です
か。
ああ、そうですね。クエ好きですか？
好きです。
クエはどこで食べるのかな？高知県内だと。
高知県内だと、うん、いろんなところが冬にクエ鍋出してますけど、
はいはいはい、
冷凍のやつを出してるところが、と、あとちゃんと市場で買ってきた、その、新鮮なやつ出してるところがあるんで、
はいはいはいはい、
それはお店に聞いてから行くと、
うん、
やっぱ全然違います。で、その、どんな魚が食べれるか、興味がある方はですね、
うんうん、
ぜひ桂浜の、桂浜水族館に行ってほしいです。
ああ
。桂浜水族館、小さい水族館なんですけど、全部魚の下に、
こうやって食べたら美味しいですっていうのを書いてくれてるんですよ。
廃校水族館もそうでしたっけ？
廃校水族館は食べ方は書いてないです。
書いてなかったですかね。
廃校水族館っていうのは室戸の方にある、学校が廃校になってるところが水族館になってるというところで、子供が行くとすごい楽しいところですけど。
そうですね。まあけど、桂浜水族館も廃校水族館さんもすごいですよ。
うん。
うん、行政が丸がかりでやってる水族館じゃないんですよね、二つとも。
はいはいはいはい、はい。
まあ、特に桂浜さんなんかも民間でね、
うん、
すごく頑張って、まあ、桂浜水族館に行ったら、亀ですね。見てもらえたら必見なのは。亀、
はい
はい、
うん、
に餌あげるんですけど、
はい。
すごいですよ、ガメラみたいに。
すごいですよ。亀、はい、は危ないんで、
はいはいはいはい、
指、食われたら指飛びますからね。飛びますね。っていうぐらいスリリングな経験ができる。
うんうん
うん、あと、桂浜水族館の面白いのが、赤目っていう、うん、なんか釣り人はすごい、なんか、伝説の魚やと、あがめられてる魚があって、目が赤いんでしょうね。
釣り吉三平に出てくるんですね。
出てきます。
うん、
釣りバカ日誌の最後の作品でも、釣ったのが赤目でしたね。
あ、そうですか。私はあんまりというか釣りしないんですけど、実は。
はいはいはい、
高知にいて釣りしないなんて不幸だなって言われるんですけど、釣りしないんですけど、赤目よく裏戸湾とかね、仁淀の河口で釣ってる人いますけど、
はいはいはい、
うん、みんな見たら県外ナンバーの皆さんばっかりですね。はいはいはいはい、
で、その、桂浜水族館は、うん、はい、そのなんか、
赤目いっぱい買ってますよね。
赤目いっぱい買ってて、それに光当てて、目が赤く光るっていうアトラクションがあるので、これもおすすめです。カツオはこんなもんですか？
そうですね。ぜひ、じゃあ桂浜水族館に。
うん。
うん。まあ、カツオは、まあ、美味しい店とかね、そんな言い出したらキリがないんで、それはまた次回ですね。
そうですね、うん。じゃあ次のキーワードいきましょう。
はい。
文旦。
文旦
どうですか、これは県外の方にあまり馴染みないかもしれないですけど、高知の人がすごい好きなフルーツです。
はいはいはい、はい、
あれはどういう表現したらいいのかな、その柑橘系の
文旦をどう、そうですね、文旦ってだからあるものだと思ってましたよね、全国的に。
そうですね、奥ゆかしい甘みなんですよ。
うん、
すごいなんか刺すような甘みじゃなくて、
そうですね、
酸っぱさもあってで、うん、その食べてるのにちょうどなんです。うん、
しかも大きいんですよね、はい。大きいから美味しいですよね。
で、高知県民あるあるだと思うんですけど、
はい
はい、一回は、うん、ハサミも包丁も使わずに、うん、自分の指だけで剥いでみようとすると。
うんうんうん、
やりませんでした？
ブンタンね、いや、ちょっと切ってもらってましたね。はい、すいません。
お坊ちゃんですか？
いやいやいやいや、苦手だったんですよね、ブンタン剥くのが。
ああ、なるほどなるほど。
うん、けど、私の分担ムッキーっていう分担用の。
はい、あります、あります。
剥く機械もできて。
はい、はい、はい。
松田雅子さんっていう人がね、こう、分担すごくやってるんですよ。
その、農家さんですか？
いや、違うんですけどね、分担を剥くっていうね。
はい。
本まで出して。
なるほど。分
担好きすぎて。
はい、はい、はい。
うん。で、それで分担のおせちとかね。
おー。お
ー、けど、綺麗ですよ、分担のおせち、
ね。はい、はい、はい。
綺麗に並べてね。
なるほど。
うん。
それ、高知に来たらですね、これは季節的には冬ですよね。
うん、そうですね。
文旦もぜひ食べていただきたいですね。
うんうんうん、90% 以上が、確か高知から出荷されてるんですよね。
はいはいはいはい、はい。他は、食べ物シリーズで行くと、
うん、
餃子はどうですか？
餃子か。
高知のお酒飲んだ後の締めが餃子なんですよ。
うんうん、というか、まあそうですね。屋台ですかね。
うん、はいはいはいはい。
で、有名なまあ店が2つほど、あるので、
はい、
うん、まあ締めに餃子を食べ
る、うん
うん、
皮が薄くてなんていうんですかね、結構サクサクしてる感じの餃子、
うんうんうん、餃子というキーワードも出てくるんですか、高知で。
高知で餃子出てきますね。
へ
え、
あ、この安兵衛さんの力ですね。
安兵衛さんは恵比寿にもあるんじゃないかな、
う
ん、
ありますあります、
はいはいはい、
店長が同級生なんで。
ああ、そうですか。
マニアックですけど、はい。
高知は広め市場っていう大きいフードコートがあって、
うんうんうん、
朝から皆さんがお酒飲んでるというスポット、うんうん、
はい、
なんかドイツのオクトーバーフェスタってあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれをなんか毎日やってるみたいなところですね、
うん、
で高知の料理がたくさんあって、お店がいろんなものを選んで食べれるところなんですけど、うん、そこでも安兵衛さんはずっと人気で、
うん、
行っても多分20分ぐらいかかるんで。
あ、そんなにもかかるんですか。
はい、
うん、だけどやっぱりあれですね、そのグリーンロードっていう屋台街が高知はねありますから、
うん、
そこぜひね観光で来られたら、そこでまあ餃子をつつくと、
はい、
いうのが いいコースかもしれないですね。
そうですね。
散々飲み食いした後に最後。
はいはいはいはい。
屋台で。大体高知県民に、ね、分かれるんですよ。二つの派閥に。
はい。
安部派とまっちゃん派って言って。
はい。なるほどなるほど。はいはいはい。
あの、まあ、両方素晴らしいお店なんですけどね。
はい、グリーンロードにあるのがまっちゃんで。
そうですね。
うん、まあでも高知で二次会三次会終わったら最後あそこ行って餃子食べて、
うん。
でタクシー拾って帰るみたいな感じですね。
そうですね。まあその後最後また足りなかったらの夢屋とかね。
また行きます。
はい。いろいろありますけどね、はい、いい店が。
という感じで、もういいお時間なんですが、
はい、
食べ物でこれを言っておきたいっていうのはありますか？
食べ物ですか。
うん、
これはね、
はい、
まあ、最近でもまあ今だそうなんですけど、
うん、
高知に始めてきた人にまあ必ず食べてもらうのは、
はい、
チキン南蛮ですかね。
おお、確かに。
キサラギ。
キサラギのチキン南蛮は美味しい。はい、キサラギっていう、はい、あれコンビニと、これ
聞いてると何かわからないですよね。コンビニ。
あの漢字で、ムツキキサラギ、その昔の月の名前の2月でしたっけ、
はい、
キサラギは。
はいはいはいはい、
でキサラギって書く、
はい、
コンビニチェーンがあるんですけど、うんうんうん、お弁当を作ってくれるんですよ。そうですね、その注文して、うんうんうん、その後ろにキッチンがあって、うんうんうん、注文した後に作る。でここの売りがチキン南蛮なんですよ。
まあ美味しいですよね。
これは本当に美味しい。
なんかチキン南蛮発祥は宮崎だと思うんですけど、
はい、
また違うんですよね。これある胸肉なんですよね、高知の南蛮はね。
はい、はい、はいはい。
で、オーロラソースがかかってるという独特の。まあこんな話してたらもうまたね、食べたくなるから。中毒性あるんですよね。
いや、本当に美味しいんで、ぜひ食べてほしいですけど。
スーパービッグ派ですか？それとも、スーパーチョイス派ですか？
僕、スーパーチョイス、
ね。あ、チョイス派。
いや、そのマニアックで、その、普通のチキン南蛮麺とはチキン南蛮1枚と、まあ、ご飯。
はいはい、
あと、まあ、なんか、ポテトサラダとかがついてるんですけど、南蛮ビッグっていうのは、
はいはいはい、
こチキン南蛮が2枚になるんですよね。
さ、ビッグは2枚ですね。
ビッグがチキン南蛮2枚。で、
スーパービッグが
3枚になるんですけど、
はいはいはい、
2枚プラス別のおかずをつけれるっていう。
それがスーパーチョイス、
ね。それです。僕それです。
で、スーパーチョイスもいろいろまた分かれるんですよ、派閥に。
そうなんですか。
僕は生姜焼き派。
ああ、なるほど。
ですけどね。これ唐揚げもあるんですよね。
はい。
チョイスの中には。
うん、
だから唐揚げとチキン南蛮っていう、
はい、
悪魔の組み合わせ。
で、チキン南蛮結構店によって違うんで。
ああ、そうですね、
はい。ソースもね、確か違うはずですよ。
あ、そうですか。
はい。
そう、それは初めて聞きましたね。
ね、あ、この大津のところが。
はい。本店ですよ、もともと確か大津。
創業以来のやつ使ってるんですよ。そ
うそうそう、うんうんうん。
別のキサラギは、ソースが違うっていうのが、
はい。そうなんですか。
はい。
それはこう、江戸前のうなぎ屋さんみたいにこう、タレを継ぎ足しながら。
いや、そうじゃないと思いますけど。うん、でも、
そのキサラギの謎はちょっとどっかで解明したいですよね。
そうですね。
みんなこんなに好きなのに、
はい、
こう本当にね、なんて言うんでしょうね、目立たず、
うん、
もうずっとありますよね、うん。素晴らしいお店ですよ。
でもあそこはやっぱりそのチキン南蛮で大きくなったんじゃないですか。
うーん、
チキン南蛮が看板メニューで、
はい、
やっぱりチキン南蛮頼むじゃないですか。
まあそうですね。圧倒的にチキン南蛮多いでしょうね、売り上げの。ちょっと一回ね。聞いてみたいですけどね。
はいはいはい、はい、さんに。確かにその取材に行きたいですね。
うん、ちょっと前にね、はい、チキン南蛮饅頭っていうのを作りたいっていう企業があって。
ほうほうほう。
そう、一回その時にね、お邪魔したんですけどね。
はいはいはいはい、
けど本当にその時も、あ、チキン南蛮。本当にね、企業としてもチキン南蛮大事にされてるんだなって思いましたけど。
うんうんうん、チキン南蛮は、キサラギさんだけじゃなくて、高知のレストラン結構出すところありますから。
そうです。だからキサラギさんが最初ですよね。
そうなんでしょうね。でも、キサラギさんのチキン南蛮がやっぱ美味しいです。
う
ん、
そうですね。
うん。
もともと創業された社長さんが、
はい。
宮崎に行ったらしいんですよね。旅行か視察で。
はい。
そこでチキン南蛮に出会って、
うん。
で、だけど高知に帰ってきて、その独自のレシピで、
うん、なるほど。
作ったのがスタートらしいです。
なるほど、なるほど、うん。
それは直接お伺いしました。
はいはいはい、はい。確かに、これはもう絶対言っとかなければいけない情報でした。
あ、なるほど、なるほど。いや、違いますからね。
はい。
ただまあどうしても言いたいのは、チキン南蛮ビッグとか、
はい、
スーパービッグとかには、
はい、
ご飯に海苔玉がかかってるんですよ。
はいはいはい。なるほど。
スーパービッグにはかかってないんですよ。
それマニアックすぎ
ますね。チョイスには。
はい、チョイスにはかかってない、海苔玉が、はい。
チョイスは梅干しなんですよ。
なるほど。
けど、南蛮には海苔玉が合うんですよ。
なるほど。僕、はい、その、大きいやつ頼むと、はい、ご飯もつけてしまうとですね、ちょっと量多すぎて食べれないんですよ。
あ、なるほど。
で、僕ご飯なしなんです
よ。あ、ご飯なし。おかずだけ。
はい。でもチキン南蛮2枚と、僕はその、牛スタミナ焼きにするんですけど。
おー、タンパク質取りますね。なかなか。だけど確かね、はい、あの、スーパービッグのおかずは、おすすめですよ。
はい。
もう飲み会の時僕いつも買っていきますから、スーパービッグのおかず。
飲み会に持ってい くんですか？
持っていく。いや、飲み会とか、まあ家で飲む時とかです、
ね。ああ、そういうことですね。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。
3枚入ってて、
うん。はいはいはい。で、みんなが、あの、ちゃんと切ってくれてますから、
はいはい、
みんながその一切れずつ食べてて、あれが美味しい。確かに。
まあ、ハイボールとスーパービッグのおかずって言ったらもう最高の取り合わせですね。
なるほど。鳥だけに。
鳥だけに。なるほど。いやけど、チキン南蛮愛はね、はい、こう、本当に外せないですね。
確かに。確かに。
なんとしたのに美味しいので全国展開しないんでしょうね。
その、先ほど周さんが言ってたように中毒性があるんで、
はいはいはい、
本当に2回ぐらい食べるとやめれなくなります。
いや、そうですよね。もうあの、昔舐めてましたもんね、あのオーロラソースを。
まあそれぐらい美味しいんで、そうですね。
これはぜひ、
はい、
これは本当に変な話、ガイドブック載ってないかもしれないですね。
確かに。
美味しいもの。
確かに確かに。
うん。
でも高知県民がもうめちゃめちゃ食べてる。
そうです、ね。
なんだカツオと並ぶぐらい食べてるん
じゃないの。いや食べてる食べてると思いますよ。いや昔だから東京とかにね友達が行っちゃって、
はい。
とかってたまに差し入れに行くとか言ってね。
はい。
飛行機乗る前にあの南国の如月で、
はい、
スーパービッグ7個とか買って、
なるほど、
それ買って東京とか行ったらもうヒーロースターですよ、
ね、ああ空港行く途中に、はいはい、あこよって、なるほど、は
い、そうスターですよ、スター、うん、
それぐらい県民に愛されてるチキン南蛮、ね、どうですかね、県外の人が買いやすいのどこでしょう。
あ、店ですか、
うん、グリーンロード、先ほど言ってた餃子のグリーンロードのところに如月あったんですけど、
そう、もうなくなっちゃったんですよね、
はい、
あそこはもう青春の、ね、いつも街で酒飲んだらそこでチキン南蛮を買うというね、
うん、
ことでしたけど、今どこでしょうね。まあ僕は家が近いんで上町をほとんどヘビーユーザーなんですけど。
そうか、上町にありますね、うん、だから高知城をちょっと抜けて電車で上町っていうところまで来てもらったら、そこらも歩いて行ける距離に
そうですね
あるので、
そうですね、あとはまあ空港に帰るときに南国店とか、
それはけどタクシーかなんかじゃないともう寄れないですよね。
あ、そうかそうか。
空港行きのバス如月寄ってくれないですよね。
ちょっと如月行きのバスとかね。そうですよね、
はいはい、
確かにな。青春の味で言えば昔はね、広め市場の中にもいろんな丼屋さんとかあって、
はい、
籠屋っていうところのツナネーズ丼っていうのがあって、
なるほど、
それも美味しかったんですけどね、
はいはいはい、はい、
今でも食べれますよ唯一、那覇里まで行けば、う
ん、あのマヨネーズ好きなんですよ多分高知の人。
なるほど。
マヨタコとかもあったでしょ。 あとやっぱマヨネーズラーメンってあったじゃないですか。
ありましたね。
今もありますから、マヨネーズラーメン、
マヨネーズ
ラーメン、あれ美味しいんですよ。ほんで
美味しいんですよね、あれも中毒性ある。マヨネーズ好きなんですね。
じゃないですか。
そういう意味では。
うん。
マヨネーズラーメンね。それも屋台の名物ですよ。
はいはいはい、
はい。だから昔はマヨネーズラーメンと餃子で締める。
そうでした。
うん。
そうでした。屋台に行くとお店によってマヨネーズラーメンあるんで、
はい。
キワモンやと思わず、まず食べてみてください、うん。じゃあ、あ、ラーメンにマヨネーズってこんなに合うんやっていうのに気づいていただけると思います。うん、
驚きですね。
はい。
ぜひ、じゃあ、
というわけで、高知の食べ物の話はつきませんが、
はい。
高知に来られた際にはですね、これを参考に、いろいろ美味しいものを食べてください。
そうですね。食いしん坊如月にぜひレッツゴーということですね。
はい、
はい。
よろしくお願いします。
チョイスを頼むときは、のり玉別売りで買ってもらって、ぜひ。
ごめんなさい。もう一回その説明してあげてください。チョイスっていうのは、何番
だけじゃなくて、
はい、
おかずを選べるんですね。
なるほど。
もう一品と。
そうです、そうです。
で、それはご飯に残念。まあ、ご飯に、まあ、まあ、いいんですけどね、梅干しも。梅干しも。私は素晴らしいと思いますけど、
はい、
まあ、のり玉がかかってないですね。南蛮だけのお弁当にはのり玉がかかってるんですね、
はいはいはいはい、
ちょっと甘いこののり玉のご飯と南蛮を一緒に食べるっていうのは至福の、う
ん、なるほど、
はい、
瞬間なので。わかりました、
はい、
こだわりまでありがとうございます。
いやいやいや、すいませんすいませんすいません。山本さんがね、チョイス派の派閥にいるとは思うことは、ね、夢にも思いませんでしたけど、はい、という感じで、
はい、
はい、
さよなら。
はい、どうもありがとうございました。そんな自分が悔しかった。
けの空が心が染めて強く生きろと励ましてくれた夕焼けの光が心が染めてこんな